けて、じゃあ僕の第5位です。ちはやふる上の句です。
上の句入ったんですね。
上の句で、僕はね、下の句はね、実はそんなに大して面白くなかったんですよ。上の句がとにかく感動しすぎて、はい、あの下の句は面白かったんですけど、はい、普通だなって思いました。上の句に比べると、
まあそういう部分はありますね。あの上の句はあのキャラクターもんというか群像劇になってるんで、キャラクター一人一人に乗っかりやすい部分が、下の句は見捨ててくんで、キャラクターも、
ね、そう、下の句はね、なんかテーマの設定もおかしいんですよ。
メイン設定、メインキャラクターだけに乗っかるわ、
要は5人チームの、カルタ100人一周
団体戦ですね、
の団体戦なんで、カルタは個人競技なんだから一人一人頑張ればいいじゃないかっていうのに対して、そんなことはない、団体戦だからチームなんだと言われても、やっぱりね、サッカーとか野球に比べるとどう考えても個人だよなとしか思えなくて、そのテーマにがずっとそれを押されることに対してね、まあ、もやもやもやってずっとしてたんですよ。
映画の難しさで、競技カルタがマイナーであるところから始まってるんですよ、
うんうんうんうん、
マイナーの競技をやってるってことの疎外感ってありませんか、
う
ん、
あれ、そうですね、
まあ、映画好きもそうなんです実は、映画好きもあのメジャー映画を見てる分にはいいんですけど、マイナー映画見始めた時に異常な疎外感を、うん、感じるのに近い、
うん、
ね、ネットができてから初めて、うんうん、あの映画見てる人がいるとか、うん、この映画面白いって言ってる人がいるっていう、なんか要するに見てるのは聞く一人一人なのに関わらず、うんうん、あの人を見てるのかっていう連帯感がマイナー競技上にあるっていうのは多分ね、一つあるんですよ。
なるほど。
この話の、まあ、基本に。
そうですね。上の句はそういうところから始まりますもんね。
ってことは何かというと、一人一人でも一人でやるわけじゃないんですよ。
相
手、対戦相手がいるってことは、
そうですね、
対戦相手もこのマイナー競技を選んだ人だっていうこと、しかもその人たちがすごい懸命にやらないとレベルが高いことができないっていうので、すごく不思議なんですよ。この中でも出てくる通り、日本一は世界一なんじゃって言うじゃないですか。
そうですね。
と同じで、じゃあ日本ですごくレベル上がったところで、
うん、
でもカルタでしょって言われかねないっていう、すごい、要するに、もう矛盾をはらんでる中で。
まあ、相撲みたいにね、外国人カルタ師がいっぱい入ってきたら、
そうそうそ
う、どういうことか分かんなくなりますよ。
言語の差があったりする。要するにもう、圧倒的にアドバンテージが日本人にあるっていう競技に対して、こんなに真剣に取り組んでる相手役も頑張ってくれたから私もやれるんだっていう、どこが団体との連帯感つなげてはいるんだと思うんですけど、
外国で、ね、もしトランプでやったらどうなるんでしょうね。
下の句の考え方が難しいかもしれないですね。
ハートの2みたいな、
でもハートハートハートなんで歯を読み替えられない。ハートのスペードとクローバーとダイヤを言い換えられても、こう取りに行けない、多分英語で全員が分かるような言葉でそういう拾える、
はい、
あと音の気持ちよさがあるものってなると、
ま
あ、英語にして歌詞とかなんですかね、
はい、
っていうのが面白いかどうかがわからないです僕には。
まあね、こんなね、女子高生とか、まあ、高校生若者がねキャッキャキャッキャ楽しそうにする映画をこんなおじさんが見て見る必要あんのかなってずっと思って、まあ、評判はしてたけど見ないでいたんですよ。したらね、まあ、ロングラン映画はそうは言っても大体見ることにしてて、はい、3週目4週目入ってまだやってるぞ、
まあ、3週目4週やってますけどね、
うん、あ、まあ、新潟はね大体3週で全部終わるんですよ。1回回数が1回になったりとか。
それはわかります。
それで行ったらもうボーどうどうどうだーでもう泣いちゃって泣いちゃって。
髪の毛はすごくいいオチ、
ね、あのね、やっぱね、 あいつですよ、あいつ、あのメガネくんですよ。
あ、
メガネが
机くんです
か、ね、あ、机だ。
メガネのキャラクターですけど生机くん。ちょっと難しいところ。机ですよ、ね。メガネと言いたくなる。キャラクターは机。
そう、あとね、イケメンもいいんですよね。あいつイケメンなのに、はいはい、まあ実はそうモテてもないし。
マシマ先輩。
そう。
原作だともうちょっとモテる
ん
です
よ。うん。
さすがに。
あ、原作もお読みでしたか。
原作は好きで、原作はもう本当に、ね、少女ジャンプと言いたくなるぐらい、ひたすら戦う漫画
なの。おじさんなのに少女漫画読んでたんですか。
いやいや、なんでます、面白いと聞けば。これは本当少年漫画みたいにひたすら戦う漫画なので、恋愛要素ね、ほぼないんですよ。ないくはないんですけど、ほぼ描かないんで、原作だと。
僕もね、高校の時剣道部だったんですよ。はい、で、僕は本当、運動そもそも苦手ですし、とにかく、でも中学、高校、中学生の時帰宅部だったから、はい、 中学高校でスポーツ部に所属してないっていうコンプレックスがものすごくあって、そのコンプレックスを克服するためになるべく緩そうな部活を選んで剣道部に入ったんですよ。ところがそこでも全然大して強くもならず、で試合も出たくなかったんですよ。だけどうちの高校みたいな全然強くないのは、はい、強い子を先方とか中堅とか相手の弱いところにぶつけてくるんですよ。その結果俺が大将で出るっていう、すごくもう嫌で嫌でしょうがない思いをしたのを同じ状況につくえくんがいたんですよ。
俺は捨て駒かという
ね、
そうです。まあところが俺が対戦した相手の北高校の、はい、あの剣道部も同じ調子で来てたんですよ。で全然強くないやつで、はっきり言って俺より弱かったんですけど、俺はなんかね勝負事でもう心の病か闇かなんか分かんないんですけど、その現場ですっごく勝ちたくないって気持ちが働く変な癖があるんですよ。で隙を取れそうだなってところで手を出さず、隙を作って打たせて負けるってことをなぜかしてしまう。自分でもね、あの全然楽しくも嬉しくもなんともないのに、なんかの病、そういう症例あるんじゃないかな、探せば。ネットだから検索してみようかな。
敗北を選んでしまう。
そう、なんでしょうね、
負けたがりは。
自己評価が低いってことなんですかね、自分みたいなもんが勝っちゃいかんみたいな。
そういうのあるかもしれないです
ね、
負けたがりというか、自分の勝ちに対してこう許せない、
そういうのをすっごい久しぶりにうわーって、映画館でうわーって言いたくなるくらい
書
き回されました。
多分よく言うように漫画だとカルタと音の話なのに音が出てこない上に、叩いたりとかするのが連帯を繋いでるのに、まあ映画、まあ、漫画は音はしないって言ったら擬音があるんであれですけど、映画はやっぱ音がするので、
しますね、
非常にこの音が心地よ い
音がでかいっつって ね、
そう、この音の良さがなんか原作では描けない部分が映画できっちり描かれていて、漫画の部分のこう何でしょう、良さと、映画ならではの脚色がうまくいってる珍しい映画だと思いますね、これ。
自分のねコンプレックスとかそういう悩みみたいなのを漫画で消化するってことをよく僕はするんですけど、はい、このあえて勝ちたくない、勝つのが嫌だみたいな感覚ってどう漫画とかなんかそういう表現にしたらいいのか全く分からずにずっと抱えたままなんですよ。
長距離ランナーの孤独とか、
長距離ランナーの孤独は映画になっ、マラソンマンか、あれは。
マラソンマンはまた違うんですけど、
全然違うやつですね。
たまにヨーロッパ映画ではわざと負ける話が、
あ、本当に
何本かあるので。
そう、でもね、勝ちたくないわけじゃないんです、本当のところ。なんでしょうね、っていうのを自分でも未だに、処理できずに悩んでます。はい、さあ、シネマ監督の第5位をお願いいたします。
第5位です。第5位。帰ってきたヒトラーを、
これ僕ね今日見ようかどうか迷って葛城事件を見てしまいました。
さっきのコメディーベスト、はい、私のベスト3に入るといったところにあると、これはコメディーなので、まさにコメディーベスト2なのか1、まあ2ですね、まあ、コメディーベスト2と言えるような恐ろしいコメディーです。
ヒトラーが復活して現代に蘇ってコメディアンになるっていうあらすじですね、
はい、タイムリープというか、まあ、今のタイムリープですかね、タイムスリップ、
あ、タイムスリップなんだ、
タイムスリップしてくるんですね、当時のあの、まあ、爆死というか自殺、銃で自殺したと言われてますけど、の後、起きたら2014年、まあ、これ2014年の映画なので2014年、
ドイツ映画ですか、
ドイツで撮ってるんですけど、恐ろしいのは、まあ、原作はヒトラーが我が闘争と同じように、ヒトラー目線で書かれた小説らしいんですね、読んでないんですけど、まあ、ちょっと色々調べたらそうらしいんです、映画はじゃあそれをどうやってヒトラー目線で書くのかなということをなんとなく考えて見に行ったところ、これ、ドキュメンタリーになってるんです。実際に監督とカメラマン、まあ、録音部と合わせ本当数名のスタッフで、特殊メイクでヒトラーにした主人公の役者さんと3ヶ月間ドイツ中を回って、映画の中も出てくるんですけど、その3ヶ月間回ったのをちゃんと映画の中に入れてるので、
サシャバロン公演みたいになってるんですか。
要するにディクテイターで、はあ、独裁者が迷い込んでしまう話をヒトラーで本当にやってしまう。
へえ、面白そうだな。
でヒトラーに質問されたドイツ人たちが本当にそのヒトラーに向かって話したりとか 映画の中でも生にこう石ぶつけられたりとか。
はあ、面白そう。
で、危ないんで、また、その、承諾取ってか取ってないかのところで、モザイクもかかってるような状態で、映画の中でそれをやってるシーンが、そういうふうに扱われてるという。ドキュメンタリーを撮りますよ、撮りますよっていうふうに主人公たちが行動して、撮ってるシーンはドキュメンタリーになっていて、フィクションシーンはフィクションでちゃんと成立するように。だからその、すごく複雑です。まあ、前にサシャ・ボロン・コエンがやったように、ディクテイターをうまく発展させて、しかもヒトラーでやったらどうなるのっていうふうに、本当の反応する、独裁者的に変な反応するからみんなが動くっていうタイプではなくて、ヒトラーが目の前にいたらみんなどういう反応するんだろうかっていうことをちゃんと描いて、やった上に小説でもやっているヒトラーが実際に今のヨーロッパ、まあ、ドイツだと人気を取っていくんじゃないだろうか、現代のヨーロッパ、まあ言ってしまえば、日本だったら安倍晋三さんの首相だったりとか、アメリカだったらトランプだったり、どっちかって右派的な人たちの人気というものがちゃんと反映されている、まあ、2014年なので、トランプ前だったりするあたりの、ドイツだとメルケル首相が、女性のドイツに、まあ、左派と言われているのもあって、右派の、メルケルさん右派か、の方向性、あ、左派か、なんね、そういうちょっと強いことが出てくるんじゃないのか。で、まあ、ドイツだったらイギリスだとボリスさんですね、まあ、ホワイトさんになりましたけど、まあ、そういう意識をちゃんと取り込んで現在の映画になってる、2014年撮っていても2015、2016年にちゃんとこう影響するような映画になっていて、恐ろしいことに途中で笑えなくなってくる、怖くなってくる。これがリアルで本当にヒトラーが出てるからジョークですけど、こういう人が出てきて勝利していく可能性があるんじゃないのかって徐々に思えてきてしまって。
人気があるところではあるんですか。
あの、当然ネオナチも普通に今あるので、もちろんトランプさんはですね、一応大統領候補になってしまっているように、あり得るっていう意識が今の方が持ててしまい、もう参議院選で自民党が圧勝してしまうように、戦争に向かおうとする人たちを人気を応援する人がいたら、こいつ大丈夫なんじゃないかと思う人たちがいっぱいいるんだなというふうな意識が生まれるっていうのを、まさか劇映画で見せられるのかという恐ろしさがあって、笑えなくなるコメディという、どっちかというともう本当にヒトラーではないで、チャップリンにおける独裁者に近い、今起こっていることだっていう恐ろしさをちゃんとコメディでやってる凄さが。
そう思うと、どう独裁者すごいですよね。ほぼヒトラーの時代に撮ってるんですよね。
戦いで撮りますから本当に攻撃として撮ったって自分で言ってます
すごいですよね。
それも近いです。要するにヒトラーという材料が映画だろうと、イングロレスバスターズもそうでしたけど、映画というもので世界と戦うときに実はヒトラーっていう謎の媒体を使うと映画になってしまうっていうことまで含めて、非常に映画的な、映画じゃない現在を映したコメディという意味では多分歴史に残るでしょう。
この凄さは、そこのね、阿佐ヶ谷のプロットっていうところでやってる地下芸人のライブで、ヒトラーとか左翼、あ、右翼の、ヒトラーみたいにちょびひげしてる右翼の芸人さんが来て、すごい面白いですよ
そういうことも、ただそのヒトラーが芸人扱いされるっていうところのうまさと、面白いのはヒトラーの目線でも書くので、演説で人の心をつかむネタまでちゃんと、ちゃんと我が闘争からとか言われる、当時のヒトラーの演説方針、あの英国王のスピーチとかでやってたようなこともちゃんと取り入れながらやってくるので、うまいと思っちゃうんですよ。ヒトラーの演説がうまいと、まあ、役者さんうまいんであれなんですけど、演説としてこういうふうにやったら人の心つかむんだろうなと思えちゃうんですよ。
そのね、芸人さんも演説がネタなんですよ。菱沼監督、あの人で映画撮るといいです
よ日本でヒトラーやってね、ヒトラーおじさんになっちゃって、水木先生
そう、まあそんな感じかもわかんない
そういう部分の、買うっていうものとしての面白さもあるがゆえに、だんだん怖くなるんですよ。これまんま真似したら今やれる人いるなって思えちゃう、恐ろしいコメディです。
なるほど、
必見です、これ本当に。
はじゃあ続いていきましょう。お待たせしました、僕の第4位はルームです。
あ、来ましたね。
新和監督第6位ルームとが、僕は4位となっております。アカデミー主演女優賞、女優さん、主演の女優さんが取りましたね、
ブリーソンですね。
でなんかこの映画は部屋に、すごい狭い部屋にお母さんと5歳の ジェイソンでしたっけ、ジョ、ね、ジャックだっけ、
お前なんかジェイムズだったよな、ジェでした
ね、ジェイがつきましたが、2人で母子家庭として暮らしてると思ったら、はい、家から一歩も出ないんですよね。
すごい狭い部屋、
なんだろうなって、最初僕何にも知らずに見たら SF なのかな、それにしちゃうとあんま SF、 あの鍵が SF っぽいなみたいな、
そうですね、すごい
こう、そうメカニカルな
頑丈な鍵がついている、
だからシェルターなのかなみたいなって思って見てたら、まあどうやら、セックスが目的で監禁されていたっていう。そう
です、誘拐されて監禁された女が7年経っていたん で、 その間に犯人の子供を産んでた。
そう
で5年前だって、うん、5歳になってる。
でたまにその犯人がやりに来てはその息子が、クローゼットに隠れてなさい、
やってる間、まあ、一応なぜか子供殺さなかったんで、やってる間はクローゼットの中に閉じ込められる少年、
うん、あいつも結構可愛がってるんですよね、お誕生日にプレゼント買ってきたり、
ね、昔もしかしたら殺そうとした瞬間あったかもしれませんけど、やっぱりこう何年も一緒にいたら可愛くなってきた、うん、でもね、
あの犯人がすごい普通なんですよ。
そうですね、
ただ監禁してる以外は全くそこの辺にいる
中年男、アメリカ的
以外何者でもないもさっとした目立たない男で、だからね、そこで殺すって発想がなかったのかなって僕は思いました。監禁だけがしたかった、監禁してセックスが
なんでしょうね。
そう、
実際作ってる部屋もこの部屋でいけるのかって思うような小屋ですね、うん、多分本当にセックスをするためだけに監禁したんでしょうね。
そ
う、
でそこから、まあ、前半で本当 A パート B パート真っ二つに分かれてるんですよ ね、
そうですね、
前半でそのお母さんが息子と策略して、はい、息子を連れ出させて部屋から脱出する、そしたらね、警官がむちゃくちゃ優秀なんですよね。
そうですね、あの女性
婦人警官がこれはただごとじゃないっつって、はい、あなたの何か覚えてることはあるっつって、
そうそう、この息子だけを逃がした
んで、天窓があったっつって、天窓のある部屋すぐ調べてみたいな、
ヘリコプターをねこれから見させる
あっという間に特定しちゃう。
男の警官はボンクラなので、あの人がすぐ、あの人のおかげの映画
です。そうそうそう
そう、それがうまいですね、キャラクターを立てておく、あと出てくるわけでもないこう頑張れってその子、うん、その子ではなくて婦人警官の応援したくなるっていうのは、
そう、
脇のキャラクターの描きとしてすごくうまい、
まあ、僕はねこの映画をどう見てたのかというと育児映画として見てたんですよ。
前半はそうですね、まさに、
まあ、後半はもう育児はあれなんだけど、お母さんが娘に戻っちゃうんですよね、まあ、
完全にもうおかしくなっちゃうん
で、そう、何しろ7年間監禁されてて17歳から社会と全く断絶されてて、親子も引き剥がされて、その間にご両親が離婚しちゃうんですよね。
そうですね、その、まあ、事件があった
ので、事件が多分きっかけでいさかいが絶えなくなっちゃったんでしょうね。でお父さんの方は息子を認めないと、
認められないんですよね、やっぱね、犯人の息子ってのはやっぱきついと思う、
まあ、犯人の息子だけど自分の、ね、血縁もあるし、僕は里親で全く血縁のない子を養育しているので、そこ認めてやってよって思って
だからこそ、その逆に、新しいお父さんの方が認めていくのを描いてない、
血縁がない
全員が認め始めると、ちょっと映画としては弱い気がしますよ、ま
あ、だけど、まあ、そう、映画の構成としてはそうなんですけど、ね、なんでだよって本当に ね、 思っちゃうんですよ。
まあ、この映画の前に、その一人一人が微妙に距離を持ちながら、どっかで決断して、そっちに俺は決めたんだって動く行動の決意の瞬間がすごく面白い、
でお母さんもね、その7年間不在だった部屋に戻ると、女子高生の時のまんまの部屋で、壁にね、はい、バックストリートボーイズの写真みたいのが貼ってあったり、
あの辺のこう時間が経ってしまった
んですね、本当幼い感じがまだそのままあるっていうところが、現実はもう息子を養育して完全にお母さんでもありみたいな、
ですか、ね、
そうなんですよ。で、まあ、最後息子が行きたがる場所に
最後
が、もう言わないんですけど、それがもうね本当に切なくて、いわば人によって とっては地獄ですよ、そこは。
もうバレてますけど言ってるものはそんなネタバレしちゃう。
ダメです。もうここまでにします。篠田監督はいかがでしたか。
その非常にこう周りのキャストが描き方がうまいんですよ。もちろん主役の、まあ、子供目線でちゃんと5歳の設定のね、まあ、6歳か7歳というか7歳で出てるんですけど、5歳の女の子子供かわからないだったりとか、こういうありがちなもう設定が強烈じゃないですか。
はい、
まあそこら中あるっちゃあるけど、本人にほぼ会えないであろう、どんな意識になるのかわからない人たちの人間像がきっちり書いてあるという珍しく、むしろ急にそのまずお母さんが見つかった後の医者の入り方からが素晴らしい、きっと大変だから食べていた方がいいよみたいなことの一言目が、普通だと説明したくなるんで、何々で何々で何々で何々でって言っちゃいところを一歩考えた先のご飯が食べられないかもしれないだろうけど、これからきっと大変だから食べた方がいいよっていう2つが先を考えた行動をキャラクターたちが取るので、元の原作でも書いてあることかもしれませんけど、それを演出できないんですよ。やっぱり不安ですに
分
かってくれるだろうかっていうのがあるので、一個戻っちゃうんですね、どうしても演出って。そこを一歩進めて、要するにお父さんがさっきもあの犯人の子供である自分の孫に対して距離を取るんじゃなくて、最初はちゃんと頑張って接しようとした後でちょっと変な見方をして見ないとか、だんだんとこう変わってしまうという瞬間って一歩進まないと描けない。
そう、
その描き演出が非常にうまくて、これに役者たちが全員答えてる素晴らしさが、
テレビが取材が入るじゃないですか、はい、あの時にあの父親のことをどう思いますかみたいに聞いて、はい、お母さんが父親誰ですかつって、あの子供 の, あのお父さんですけど、親っていうのは子供のことを愛する人ですつって自然とそうだそうだってね、そう僕はエールを送られた気分になりました。
一歩考えて進んでる、要するにそこで生きてる人に見えるって、この題材で、まあ、実際こうなった人とそんな会えるわけではないですけど、これに近いぐらい傷ついた人たちと関わってる人がいるっていうことにちゃんと向き合ってるのが、まあ、原作でちゃんと向けたのが上下感なんでね、だから最初は部屋で後半が部屋の外になってるぐらい丁寧にこのキャラクター描写をしてるらしいんですけど、それを2時間の映画の中で役者たちにその一歩進んだ状態で考えて演出するっていうのは、役者もできなきゃいけないし監督もその覚悟がないと描けないっていうのは、この監督レニー・アブラム・ハムソンっていうあのアメリカのか、ま、
いや、アラブ系みたいな名前ですね。
いや、ハムソンですから、どっちかというと北欧とか、
そうなんだ、
あのアイルランドとかソンがつくんですけど、前の映画がフランクなんですよ。
あ、フランク見ましたよ。フランクはあのマスクずっとかぶってるミュージシャン、天才ミュージシャンみたいな役ですよね。
その話の監督なんで、あれも言ってしまえば自分で自分を引きこもりした化け物みたいな話、なぜそうしたのかっていうのをバンドメンバーがもう認めてるじゃないですか。一歩進んでるんですよ、そうなった人間のなんでを問わずに、そうなってるからそう付き合わなきゃいけない人たちの話にしてるっていう、成長しろよとも言わないで、そこで一緒に付き合っていくにはどうすればいいんだろう。
そこにあの女の子が加わるんですよね、メンバーが、
男の子、
ね、あ男だ、
主人公ドーナル・グリーソンが、
もう記憶が申し訳ない。
このドーナル・グリーソン、さっきのあの、エクスマキナの主人公ですね。
あ、本当に。
意外と今もう大スター。
すごいですね。
目立たないんですけど大スター。あの、スターウォーズも出てますから。
あ、そうですか。
同時に何本も出てて、その、今やってるブルックリンにも、
ブルックリン、
いい役に出てます
んで。あ、今上映中ですね。
の役にもドーナル・グリーソン。すごくよく出て
る。あ、本当に。
商品ですけど、すごいよく
出てる。あ、そうですか。
にも出てたりとか、今実は注目のスターなんですけど、
うん、
が、主人公ですね、その謎のマスクかぶってる人間を成長させる話かと思わせながら、主人公の方が圧倒的に謎の成長を遂げるかと思ったら、バンドメンバーたちが謎の成長を遂げたからするような、違う視点にちゃんと物事を持っていく監督で、まあ、日本だと、まあ、映画祭とかでこう特別上映してるんですけどね、あの4作目らしいんですけど、ルームが。他の作品もすごい評判は高くて、多分一歩進めた21世紀的というんですかね、別に今まで多分考えたらここまで書けばまあ成立するよねってところの一歩先言った、ここで生きてる人たちはこういうことを考えてこういうふうに行動するんじゃないかなっていうのをまさに見てきて書いてるみたいな、
はい、
非常に優れた監督です。脚本も書いてますから、
ありがとうございます。
素晴らしいです、その点でも。
じゃあ僕の第3位をいきましょう、ね。まあ、僕ねルームはチラシにコメントを、あ、4位だ。すみません。篠田監督の第4位、 お願いします。僕第4位はルームでした、ね、え、シヌマ監督の
第5位が抜けてます。
あ、違う第5位は別ので発表したんですよ。第4位いきましょう、ね、
はい、第4位がレベナントです。
あ、ディカプリオがアカデミー賞を取った、
ね、さっきのルームが主演女優
賞、そうですね、
こっちが主演男優賞、
ね、アカデミー賞続きで、
もうアレハンドロ・ゴンザレス・イナルティの2年連続監督賞という化け物の
面白かったですね。アクションがすごかった、
素晴らしいです。もうルベッキー、まあ、3年連続撮影賞という化け物の国もありますけど、まさかこんな風に撮影することができるのかという驚きの連続、
ね、見てて気づいたんですけど西部劇でしたね。
西部劇ですよ、もう有名な向こうでは実は、まあ、もう伝説になってるような実話ですけど、元にしたフィクション
なんです。あ、でも超リアリズムの西部劇ですよ ね。
それを実際にあった話の、もちゃんと記録も残ってる人なので全部記録を元にしたわけではなく、結構アレンジしたフィクションです。実はの、まあ、見る前と言いませんけど見た後すぐ実はの調べたら、あ、全然違うじゃんという息子もいなかったので、
あ、そうなんですか。
全然こう当時に、まあ、生き方も変えるんですけど、まあ、それも全然違ったりとかいろいろ。
熊には襲われるんですか。
熊に襲われたら有名な話、実際熊に襲われて動けなくなって、まあ、見捨てるというよりはちゃんと埋葬してから、仲間ですね、一緒に帰る途中なんですけど、熊に襲われてもうボロボロで死ぬとしか思えないんで、部下に隊長が命じて、埋葬した後二人は帰ってこいと、で任せるんですけど、死ぬのをちゃんと 見送るというか見守らずに、その場で殺して埋めて、逃げ帰った勝手に帰っちゃうんですけど、死んでなかった、
超復活を遂げるっていう
という話で、実際もそうだったらしいです。実はもそうで、まあ、すごいのは、まあ、このレベナントって出てこないんですよ。
レベナントって何のことですか。
レベナントはこの出てくる、ジョンさん、ジョーさんだったかな、名前はヒューさんか、ヒューさんの、あだ名です。
あ、そうなんだ。
生きて帰ってきた後の
は
レベナントってのは、あの黄泉から戻りし者、向こうでいうとこ あのゾンビ映画でレベナントついてる映画もありますよ。
あ、本当に。
日本だとなんだっけ、タイトルゾンビヘッドだったかなみたいな映画はレベナントが現代だったりして、黄泉から帰ってきた人のことをレベナントっていう、同じようにそれをあだ名でつけられて、最初でだからタイトルでもう書いてるのは分かってるという、すごい映画になっていて、しかも原作とかもちろんついてるし、実際の人も知ってる有名なあだ名だけど、映画の中には誰も言わないっていう不思議なタイトルになってるんですが、これがうまいのは、映画として素晴らしいのは、その生きて帰ってくる間、本当に生きてたのかどうか分からないと思うんですよ。この要するに、
どういうことですか。
それはアレハンドロ・ゴンザレスになるというか、やっぱメキシコ人であると
思います。まあ、確かにおかしいだろっていうのはいっぱいありましたね、
南米の人たちにおけるマジックリアリズムを、あの前のバードマンでは、謎の超能力として出したりとかして、なんだろうこれってみんなが思ってたんですけど、急にドラム叩いてはいたりとか、マジックリアリズムを堂々と普通に入れ込んでるけど、ドラマ進むと、で分からなかった
みたいな、アドルフスキーみたいなことですよね。
そうそう、南米の人なんだよ、同じようにマジックリアリズムと現実の現在の話を混ぜたのがバードマンだとすると、映画的と舞台的に混ぜたというんですけど、これは現実の実話に対して堂々とマジックリアリズムを入れながら、誰にもそれを悟らせないというすごい手法を発見していて、だからこそ監督者だと思うんですよ。自分たちの語りの仕方を堂々とアメリカの西部劇に持ち込みながら、そこに違和感を全く感じさせずに自分のテーマを語りきる。
じゃあ日本人が西部劇に行って武士道を表現したみたいなことですか。
そういうことに近いぐらいのことをやっていて、なんでそこにおける素晴らしさは、それを前にビューティフルって映画でちょっとやってるんですよ、すでに実は。ビューティフルはもう、あの日本だとやりそうな、あと1年で死ぬよって、あの数ヶ月で死ぬよって言われた麻薬売人が、子供のためにどうやって金を残すかって話なんです
よ。いや、なんか
聞いたことあるじゃないですか。
聞いたような話
がすごいのは、まあ、さっきのブレイキングバッドの話に近いぐらい、本当に麻薬の売人なんで、ひどいことして金稼ぎ始めるっていうのは、別にいくら娘のためだからって、死ぬ自分だからって、悪いことして金稼いでいいのかっていうふうに自分が思い始めるっていう不思議な宗教映画になってて、なんで彼が、まあ、これ映画の最初に出てくるところなんであれですけど、死んだ後の世界から始まるんですよ、この映画。まあ、それは語りとしてやってるか本当なのか、まずマジックライズなんだ、わからないところではありますけど、すでにそれをやって、そこでバードマンを超えて、そしてここで 実際に黄泉から帰ってくる男を描くっていう3段階の流れがきっちり成立してるという、こういうまさに自分のテーマを 追求しきってる素晴らしさがこの映画なんです。でその上でさっきのは素晴らしいアクション、
うん、
で何度も出てくるように蘇るシーンの絵の入れ方だったりとかの映画的な面白さが山ほどある。途中ですごいシーンがあって、あの仲間がやられてしまい、
うん、
怒りに燃えた主人公の後ろで雪崩が起きるという、
うん、
要するに黒沢というのはジョン・フォードがやってきた自然現象に自分の感情を主人公たちの感情を乗っけて見せるっていう、要するに古典の技法でありながら金がかりすぎてなかなかやれないっていう方式をわざわざ爆薬を仕掛けてやっているんですね。雪崩 CG かと思ったら実際その場でリアルタイムでほとんどこれ生々しいワンカットの映画なんで、ほとんどなのにもかかわらず後ろでちゃんと爆破させてデカプリオの顔のバックに雪崩を起こす、うん、ようなことを堂々とやって超古典的なことを現在的にやるということまで取り組んでいる、ある種でも、しかもこれ自分の企画じゃないんですよね。自分の企画でない限りその自分の手法と人の企画と、
うん、
全部がちゃんと融合して撮られている素晴らしさが、
すごいですね。
まさにこれも21世紀の大傑作の一本になっていくであろうと思う。
僕はねこの映画は見ててねすごいモヤモヤしたんですよ、うん、なんだろうなって思ったら登場人物があまりに素っ気なさすぎて、
あ、はいはい、
誰にもあんま大して興味が持てないっていう、観客を割と置いてくぼりにしてるんですよね。
なんかそれがね、100年、まあ、まあ西部劇の時代の当たり前哲学だったらしく、実話で読むと、で、その2人が殺して帰っちゃうじゃないですか、
うん、
このヒューさんを、
うん、
あれは現実的には、うん、しょうがないんじゃないってことです。映画の中ではひどいように書いてますけど、それだからフィクションなんですけど、
そう
向こう昔の考え方で言ったら死にかけてる人間を殺して埋めて帰っ危ないから帰ってくるのは当たり前、
うん、
っていうようなちゃんと昔の哲学的には当たり前のことをちょっと現代的に主人公の思いを書くために、まあ、息子もいますからね、
うんうん、
書いてる部分があるらしいです。
あんまりだからね誰のこともそんなに好きになれなかったので面白かったけどなんかなって思ったんですけど、ただそのね感じが悪くないんですよね。 なんかその素っ気なさみたいなのでなんかもう一回見たいなっていう気持ちがね不思議と湧いてくるんですけど、まあとにかく長いんですよね。
まあそうなんですよ、2時間2時間10分なんで、
そう、
だから長く今の対策の中では普通です、まあ、
そうか、2時間超えるとやっぱちょっと長いなって思っちゃうんです。
2回見るとねもうちょっと見やすいと思います。1回だとあまりにもシーンのこう迫力が多すぎて疲れる
んですよ、うん、あとねアクションがとにかくかっこよくてほぼワンカットのアクション多いじゃないですか、まだとお続いてる、さっきからまだ続いてるみたいな、
本当つながる大アクションですらワンカットで繋がるんで、
そう、そこをねもう一回じっくり見たいって気持ちもすごくあります。
多分2回目だとすごく楽に見る、
そういうなので映画館でまたやってたらもう一回見たいけど家でも見てみたいなと思いました。
非常にこう映画館で見る価値のある映画、
はい、じゃあ僕の第3位を、はい、なんかね多分これ30分ごとにそのコインでコンティニューを見てる方がしていただくと続くシステムらしくて、
ね、ライブを延長できる、ね、
ありがとうございます。なんかチョロリンチョロリンつってなんか入れて、山本ありささん 758T さん、ありがとうございます。さししすあちょっと次
あじゃあ3位いきます。
はい、最愛の子です。
最愛の子出ましたね。
これはですねこれも育児映画みたいな面もありながら、
だけどルームにね違いですね。
そう、これは子供が誘拐されちゃう映画なんですよ。
そうですね、いなくなっちゃう普通に子供。
そう、これね、これも A パート B パートみたいな構成でしたね。
まあそうです、まあ A B C パートですかね。
そうか、
それでね、いなくなる、探す、見つかるの3段階ですかね。
僕らには馴染みがないんですけど、その最後のパートに出てきたおばさんがどうやら中国じゃものすごいスターなんですよね。
まあ、この事件もあったおかげで話題になったらしいです、
超大御所みたいな人、こんなみっともないおばさんの汚い役をやってるみたいな、そういう、
それは
あれじゃなかったでしたっけ。
ビッキーどこですか。
ビ
ッキーちゃんです
よね、養育してたおばさん、
あれ大スターじゃん、少林サッカーの。
あ、少林サッカーの人だ。あ、
ですよ。
あ、そうかそうか。そう、そうそうそう。
最近は総野の監督もして。
あのこれもね実話が映画なんですよね。
なんで実際の人もちょっと
見てます、で子供が誘拐されちゃうっていう恐ろしい話で、その誘拐された人の苦しみをねむちゃくちゃ描いてるんですよ。
徹底的にやりましたね。
それがねさらに恐ろしいのが、誘拐されるだけでも嫌なのにゾッとするのが、誘拐されて何年も経って生みの親のことをすっかり忘れちゃうっていうのがね、
2歳とか3歳に誘拐されてしまったので、
あんな可愛がってる子供に忘れられることがなんて辛いんだって、もう身の毛がよだつほど恐ろしかったんですよ。
見つかった後に実際の誘拐犯の方を、誘拐犯の、まあ誘拐の方を本当の親だと思ったので助けられてこう戻っても、家に帰りたいってことが泣く。
ここでしょ覚えててくれよみたいな。
私たちが本当の父と母なのよって言ってるのからず、違うやーいってすごく責められるという、非常に
辛すぎるっていう、
ね。辛い映画なんですけど、
そう。
最初もないし、誘拐されるわ、うん、探し続けて見つからないまで、
そう、
ずっと辛いのは続くんですけど。
育児の悪夢ばかりが呪術つなぎになってるようなね、恐ろしい映画でした。
なんですけど、まあ、ピーター・チャンなんでね。
あ、ピーターちゃん、
あの孫文の騎士団と
か、あ、そうかそうか、
方なので非常にエンターテイメントになってる凄さが、
そうなんですよ、すごいハラハラするし面白いんですよ、息もつかせぬ面白さでしたよね。
ピーターちゃんはね、初期の頃はあの青眼だったり、あの、ドラマで成立した上手い人なんでドラマ撮れるんですけど、
これ中国映画
ですよ、完全に。
香港映画と中国映画って今区別あるんですか？
あります。香港だけの資本で、要するに中国は中国政府の許可が出ないと。
なるほどなるほど。
で香港は香港経済特区なんで、香港だけの資本で撮る映画と分けて、今香港は前と違って、年間50本ぐらいも減っちゃってる。
あ、そうなんだ。今でもね、本当ここ数年日本で公開され中国映画が全部傑作なんですよね、ま
あ、というのがやってるわけなんですけどね。
あ、まあ、そうそう
中国映画祭とかやってもお客さんいなかったみたいなんで。
あ、そうか。
実際意外と、お金もかかってる上に、香港の監督たちが中国資本を取ってて中国映画になってしまうので、うまい監督たちがお金をもらってちゃんと撮ってる、
独占とかで、
はい、まあ、中国政府 の許可難しいのであるんですけど、
要
するにもともと上手い人たちが香港と違ってお金をきっちりもらって、ヒットさせることを前提に取ってる時のうまさがちゃんと生きてるんだと思います、そこは良くなったと思いますね。
そうなんですよ。去年の金沢映画祭無人区とかね、
あ
の白氷の殺人とかね、
まあ、台湾映画ですよね。
あ、そうか、
いろいろ難しい、あの香港中国映画台湾映画ちょっと違う映画、
中国人が出てるってことで混ざってしまいました。
違うと一応微妙に違う、台湾人であり広東人であり、中国大陸で色々違うので、なかなか難しいと思います、ね、
そうなんですよ。この最愛の子はねすごかったですよ、
経済的に発展している国が、はい、もう難しいといい映画ができますよね、悲しいことに。最愛の子でも一番見どころは、元塾にほぼ出てる全メインキャストが全員号泣するところなんですよ。
号泣するところ、
全員、ね、恐ろしいことにその3歳、まあ、4歳とかの子供から、7歳 その男の子から、
はい、
主人公のお父さんから、うん、お母さんからその、うんうんうん、おばちゃんから、探してる父で脇役まで、
うん、
出てる有名キャスト、まあ、有名な方なんですよ、
うんうんうん、
有名キャストの全員が本当に辛くなって号泣するっていうカットがね、大体1人1回はあるんですね、
うん、
その号泣が全6パターンぐらいなんですけど、7パターンぐらいなんですけど、
中国はね10万人ぐらい年間子供誘拐されちゃうんですよね。
いなくなっちゃうんです。
で、誘拐された親たちのカウンセリンググループみたいなのがあって、はい、グループカウンセリングみたいなのをして、であると地域で集団誘拐してた誘拐団が捕まったっつって、はい、うちの子もいるかもしれないってバスで行くんですよね、
はい、
でそこの場面とかむっちゃ面白いんですよ。
アクションシーンが急に入ってきたんですけど、まあ、そういうふうに号泣を7パターンちゃんと実に描き変えてたりとかしていて、非常にうまい。ピーターちゃんがその凝縮されたシーンを作るのが非常にうまいことがよくわかるんで、この2時間実は20分ある長い映画なんですけど、
あ、そうか、
すごく飽きないです、
うん、
こんな辛くて悲しいだけの映画かと思ったら、
もう、
本当ずっと飽きずに、
それこそジェットコースターみたいに最後までみたいな、
こういう風に圧縮させて見せられると、うん、悔しいぐらい面白いなと思ってしまう、
本当没頭してみました。
そういう映画です、まあ、逆にその点がエンターテインメント次ってどうなんだと思う時がたまにあります。
いや、僕はそうやって映画に酔いしれることこそが映画の快感だと思ってます。
そこがいいんですよ、この映画は。
さあ、石川監督の第3位、3位は
マネーショート、
と
華麗なる大逆転です、
これで僕で見たけど正直つまらなかったですよ。
これの操作は、さっきの
実話でこれが分かってるよっていうところで言ったら、ほぼ全員オチを知ってる。
そうですね。これはあのリーマンショックで儲けた人らの話なんですよね。
なんでリーマンショック起こることをみんな知ってるんで、彼らが、うん、彼らが虐げられてることも最後で復活するのにってみんな思いながら見てるに、うん、かかわらず、
うん、
その全員の発想の仕方を見せる、
うん、
その苦労の仕方を見せるって珍しいアメリカ映画になって
る、うん、
そのためさっきのサヤの子ではないですけど、
うんうん、
同じようにどうやって我慢してる人たちをエンターテインメントで見せるかっていう発想が非常にうまい、
うん、
コメディにしたり、
うん、
急にその謎の関係ない要するにあのいわゆる自分のままでセレーナ・ゴメスだったりだったかな、
うん、
がテイラスイートかな、まあ、やはり有名キャストが
あのセレブみたいな
まんまの
でジャグジーみたいなとこ入ってるみたいな
マギー、名前になっちゃったあの今度スーサイド姿でハレークイーンやるお
姉ちゃん、あ本当に
マーゴットか、マーゴットさんがまんまジャグジーで経済説明をしたりとか、
うん、
要するに飽きるであろう瞬間を、うん、なんとか無理やり引き止めるためだけにずっと映画が続いて、
うんうん、
そのためにどうするかというとキャストが自分の演技にまあギリギリのところで抑えながら名演をし続けるという非常に難しい映画になっていて、しかも経済用語特に説明なくガンガン出てきちゃう、
出てくる。そうだからね、正直経済のことを分かってれば面白いのかなって思いました。
そうでもないです。経済用語としては実はもっと複雑なのを選んですごい簡単なことだけにはしてます。なのでちょっとでも調べてから行くと、
なるほど、
リーマンショックの時にちょっと調べたのもあって、
は
少しでも経済って、まあ、知らなくてもそのそのこういう言葉でしょって思いながら捨てていけば、
うん、
それを役者陣がこういうふうに扱ってるっていう、要するにまあ歌舞伎に似てます。こうなることが分かってるかかわらず、
うん、
もう20分この芝居で持たせるにはどうするんだろうみたいなことをひたすらやってる話なんで、
うん、
群像劇で4人主人公、まあ、4話入ってる前半、
うん、
これ珍しい構成になってて、リーマンショック前後になってる2部作なんですけど、前の部分で4個の主人公の4話を1人のナレーターで見せていくっていう謎のスタイルになっていて、なのに一人一人の主人公のキャラクターはキャラクターで別に何でしょう、説明を渡するということと、うん、プラス経済の説明を渡するので、
うん、
説明量異常に多い割にだれないというすごい格好のことをやっていて、あの内容がわからないとかっていうのを無視して見る、役者の芝居を楽しむという、
途中で飽きてしまいました。
なんですそこのわからないと楽しくないっていう部分は実は SF も同じなので、あれ見るとすごく難しい説明の部分を本当にこういうことがあったんだっていう実話として見る面白さですね。
その場で付き合
う、これはだから言うと物語の面白さじゃないんです
よ、うん、そうですね。
そこじゃないとこの役者陣のこの難しさを演じてです、あの自分たちが勝っても、
うん、
勝ったことがひどい状態の金持ちたちなわけですよ。だからまあ人の不幸を金に変えたんです
よ。そうそうそうそう、そこは映画の中でも批判されてましたよね。
それを演じる、要するに勝とうと思って金を買ってるかかわらず、勝ったら俺たちはひどい人間だぞって、
うん、
自分たちが理解してやるんですけど、うんうん、それをしなければもっとひどいことになることも理解しているので、うんうん、要するに非常に矛盾の中で商売をやっていることを見せ続ける、
うん、
でそれを演じられるか演じられないかというと歌舞伎的なんです、うん、ここでここのことをやったら絶対自分が死ぬのかかわらず金投げて見栄を切ってしまうようなすごい難しい芝居を5、6人が全員やってるという、
うん、
もう演技の面白さがこれが抜群です。この
同じようなテーマであの不動産屋のあったじゃないですか、
ドリームホーム
です、ね、ドリームホームです、
はい、
あれもそうです。あっちの方がねストーリーが面白かったです。
あれは主人公とあの敵ですね、メフィストフェレスとファウストをしているので、非常に分かりやすくしている
んです
。この難しいところに挑んだか挑んでないかというところで評価が高く僕は非常にしてます、
うん、なるほど。はい、じゃあ
だって落ちまで書いてあったら華麗なる大逆転って、
そうですね。そんな映画歴史を知ってれば近年のね、
でもう全部知ってみんな見る
からね。じゃあ行きます。第2位デッドプールです。
入れましたか。
これがですね、僕ね昨日まで1位だったんですよ。
変わったんです
ね。昨日ね僕ねもう一回見に行って吹き替えで見たらあんまり面白くなかったそうなんですよ。なんかねやっぱねコメディ要素のある映画の吹き替えは辛いっていうのがあって、
役者によりますからね。
そうなんかね愉快な語り口にしようとしてる感じがちょっと苦手なんでした。あとね、
思います。それは
1回目見たときは何もわからずに見るじゃないですか、うん、で話が時系列が入れ替わってるんですね、
で3時系列ありますね、
そう、それがね僕それも本当の表現としてあんま好きじゃないんですよ、あの、やのめり込めないからやめてほしいって思うんですよ、だけどこれね2回見てじっくり見ると話としてあんまり面白くないから入れ替えざるを得なかったんだってことが分かったんですよ、
でもそういうもんですよ、時系列入れ替えるのは、面白いシーンの後で退屈シーンがあったりするんで、そう退屈シーンが続かないように入れる、
だからこうなんだですよっていうのを、あ、そうかって分からせて飽きさせないために時系列を入れ替えていたってことが分かったり、ただあの本当に楽しい映画だってことは1回目の感動をちょっと打ち消すまでにはいかないので、もう1回吹き替えじゃなくて字幕版を見て、ね、ちょっと年末までに心を落ち着けようって思って、
おかしい悔しい、さっきのこのマネショットもそうなんですけど、マネショットでいいんですよ、なんだろう、説明しない言葉をあんま入れて説明しないで書いてから、チャレンジしてるんですけど、映画がそうだから、
はい、
デッドプールの場合英語が多少わかると、
ええ、
ネタの数が尋常じゃないです。
尋常じゃなくて、よくね、あの吹き替えの方があの言葉が多く詰められるから情報が圧倒的に多い、なんで吹き替えで見るべきだっていう主張があるじゃないですか、うん、デッドプールはね字幕の方が面白かったんですよ、
何かというとその、ね、聞いたらやっぱ単語を減らしてるんですよ、
はあ、
説明をよく、要するにデッドプールを知ってて見る、まあ、この辺の小ネタを知ってて見る人向けにしてないんで、やっぱり、
うん、
テッドもそうでしたけど、うん、まだ町山さんが入れてるからネタがいろいろ入ってたましたけど、うん、かなり削られてるみたいです、うん、吹き替えの方が、
あ、吹き替えの方が、
まあ、もちろん逆に吹き替えにかないネタもあるんですけど、
確かにね、あの字幕で見てて英語で音声で聞こえてくることで、うん、あ、なるほどなっていうのもあったし、うん、しかもこれってあの X メン外伝みたいな描き方じゃないですか、
X メン前出てますからね、ウルバリンゼロに出てきてるキャラクターですから、
そう、あの造形とかが全く違ったりしてて、なんかパロディみたいにも見えるんだけど、うん、
でしかもその話も出てくるんですよ、
映
画の中にデッドプールリブートにもかかわらず、
うん、
そのあれの時はあの超人ゼロ X か超人 X ってキャラクターなんですけど、デッドプールになる前なんで、
あ、そうなんだ、
の話は出すっていう、
お、
まあ、何も言ってもいませんけど、
あの時系団みたいな感じのやつですよね、
違いますよ、あのウルヴァリンゼロ の、 あの改造された最後戦う口が
回れた
あのキャラクターがデッドプール、
あれそうなんですか、
そのネタも入ってるんです、でそのウルヴァリンゼロで出てきた、
うん、
フィギュアですね、うん、売られ た、
フィギュア、
た映画で作られたフィギュアも出てくる、
うん、そうそうそうそう、
に映画を飛び越えた映画ネタも入ってる、自分の昔の映画のネタも入ってて、しかも、
う
ん、グリーンランタンもやってるんですね、
そのライアン、レイノルズ、
レイノルズはそのネタも入ってるんです、
そう、
自分のネタも映画に入れながら、
フィギュアがカードみたいなのが出てきてましたよ、
でそういうのも全部出して、要するにあのデッドプールの特徴が第4の壁を破るという、あの多分あのアメコミ界で唯一の能力である、
うん、
自分は漫画のキャラクターだと知っているキャラクターなんです、
そうで、観客に語りかけてるんですよね、
昔は作者と戦ったりすることも、
あ、原作がそうなんですか、
やってはいるので、
そういうメタ視点で描いて
るなんですよ、で漫画の中ではという気違いっていうことになっていて、そんなわけないだろう、プラス実際に現世読んでる側はそうだって知ってるから不思議な状態っていう面白さを無理やり入れ込んでめちゃくちゃ喋ることでそれを埋めてるんです、
へー、
だからそこでお客さんが離れないようにすごい数喋る、
うん、
そのネタが入ってて、
うん、
あ、現世に戻るか思わせながらもうすぐにまたこの作品に戻
すってい
うの
が、でもね、普通そういう表現するとお寒くなるのが普通じゃないですか、だけどむっちゃかっこいいんですよ、
まあ、原作でや
ってるうまさがあるんですよ、なんちゅうセンスだと、
それをね、この要するに、まあ、当たらないからってずっと企画をボシャられ続けたんですよ、この間のデイオルズが、自分が好きになっちゃったんで、
うん、
9年間ずっとやらしてやらしてやらしてやらしてやらしてって言い続けて、うん、やっと成立したんで予算が普段の半分しかないんです、
だから他の人の声じゃダメなんだでライアン・レイノルズの声だから良かったのか
もしれない、本人がもう大好きで、家でさえずっとその真似をしてたぐらい、奥さんはあのブレイクライブリーって今度はあのロストバゲの主役するような超美人の女優さんですけど、がやめてって怒るぐらいずっと家でもデッドプールをやり続けて9年間いたぐらいこの役をやりたくてしょうがなかったらしくて、もう9年やってるような役だと思ってる、
そっか、
これ込んで
単発のティーンの 炎に包まれる
テイジ
に不機嫌なティーンみたいな、
ティーンって名前の
あいつとかね、脇役とかもすっごいいいんですよ。
これもそれもう本当にこの映画から入る人なんか無視して、堂々と X のネタも入れるわ。
そうですね、
関係 X の出てきてないキャラクターとかガンガン入れるわみたいな、全然やるので、
あの登場人物がとにかく楽しくて、もう全員なんかね、あのバーのマスターが顔を見て、お前はもう映画を作るしかないっつって、13日の金曜日じゃなくてエルム街の悪夢のフレディをそのままやるしかないんだお前はみたいな、
映画ネタ
が、あとね、あの家政婦を雇ったら、あの自分の顔がケロイド上ですっごい見にくくなってるから盲目の黒人を雇うんですよね。
違いますね、あれはシェアハウスですね。
あ、シェアハウス
なんだ。シェアハウスしているんで一緒に暮らしている。
あ、そうか。
だけど最初に出した募集が目が見えないちょっと募集をかけてるっていうじゃあシェアハウスしなきゃいいじゃんって突っ込みたくなるネタ、
そのおばちゃんが登場するシーンでレイチャールズがかかるっていうね、
そういうひどいギャグが山ほど入ってるひどいギャグのね、オンパレードをもうその辺のなんていうか鍵とかいろんな壁をバーンと開放して見る面白さが、
そう
なのに吹き替えでそれを丸くしている部分がやっぱあるので、
う
ん、
そう
非常に残念らしいです。
僕はまあ吹き替えが見てないので字幕版がおすすめです。
こういう振り切る面白さを、
はい、
ぜひ楽しんでいただ
く。アクションもむっちゃ良かったです。
いいですね、
はい、じゃあ島田監督の第2位お願いします、はい、
第2位がスポットライト世紀の
スクープ。スポットライト世紀のスクープはね、僕はまあまあでした、
は
い、
これはまあ今年のアメリカアカデミー賞の作品賞ね、今のさっきのが監督賞でこれが作品賞で、なんかアメリカアカデミー賞にかぶれてみたいな感じがありますけどでも2位なんですよ僕には、これの素晴らしさはそのさっきのマネーショットと一緒で、作品の内容に合わせて全部のトーンも決めているところです、
はい、
要するにこれは全部記者が取材をした、その取材風景の実録、要するにアメリカの記事ってそういうふうに取材してるこう経過とかも記事にする、1年間やるんです、スポットライトってこれあのボストン新聞の特集記事コーナー、1年間同じ記事を特集、同じ事件を特集するっていうコーナーなんで、
神父がロリコンで少年をレイプしてたっていう疑惑の
セクハラや、それだけではないですけどね、それの要するに教会が隠していた、神父による性犯罪の隠蔽の話
な、なるほど、
それを1年間要するに特集したことによって、まあ、実際その実話はフィクションとその、うん、あノンフィクションとして世に出たものなんですけど、うん、っていうスタイルを映画に持ち込めるか持ち込めないかっていうことにチャレンジしていて、で非常に誰にも寄らないんですよ。主人公に寄るかと思わせながら誰が主人公か一瞬考えてし
まう、
でこの記者チームであるってことは分かるんですけど、記者チームのもちろん上司だったり、この新しく来る編集長だったりとか、ちゃんと全員にちゃんとカメラを向けて冷静に自分たちが書いてるのかかわらず冷静に自分たちで物語を向け、事件にちゃんと向けっていうスタイルを映画のスタイルに持ち込めているという素晴らしさが、こんな脚色の仕方とこんな映画の作り方があるんだと思うから感動してしまい、でっていうのがないと作品賞取らないと思います。みんな日本でなぜこれがって言われてたりするんですけど、レベラントは映画の新しいというよりは古典的な方法を現在に引き上げた新しい方法ですけど、これ多分こんなに実力的にきっちり記事を面白い映画にした映画ってなかなかないんです。実は昔なくはないんですけど。
僕はキリスト教会としてショッキングだから、そのよくぞ踏み越えたなみたいな、そういう意義として賞がもらえたのかと思います
。でも10年前の話なので
、そうですね。
全然それで言ったら古い話だから、この話はみんなも知ってるので、今更なんです、
ね。あ、そうか。
そうなんです。これですね、この時代あの大体ショッキングですよ、もちろん、でも意外と本当の記事の方が向こうでは評判が大きいの で、今更これを書いてる部分も言われかねてないんです。大体はもちろんショッキングだ。でもうまいのは神父一人一人に焦点を当てないんです。たった一人には、ね、ちょっと当てられますけど、それはアップのカット
ほとんど神父出てこなかったですもんね、
最初の頃 の取り調べのところにちょっと出てくるぐらいで、あとあの教区 の教区長みたいなのが出てきますけど、その神父、要するに記事事件は彼ら一人一人のことを暴きたいんじゃなくて、教会のシステムと戦う話なので、教会は僕ためには個人個人やるとその人の対する恨みが出るから、記者がどうやってその相手を扱うのか、アメリカ映画って敵を作ってその敵を倒すって書くんですけど、教会のシステムが敵だから教会を倒せないんですよ。
なるほど。
だから何が敵かって言ったら、これを隠蔽してきた
社会とそれに対して取り組んでいいのかって自分たちが悩んだっていう葛藤と、うん、でもそれを伝えなきゃならないってことを、なんだろう、被害に遭った人たちも言えてないっていうところと合わせて書いてる、
うん、
その敵の描き方が多分新しいんです。敵がいない敵を描くっていう、こんな描き方アメリカ映画ほぼ見たことがないです、
うん、
という恐ろしいスタイルを踏み込んでることもあって、多分作品賞というのを取ってる、
うん、そういうとね、デッドプールの敵がね、あまりにいい加減で、
いやそれはそれでいい、アメリカの同じです。
なんだこいつって、最後まで敵が何やりたいのかよく分からなかった。
まあ、実験好きっていう、ただの実験マニアっていう、そういうキャラクター。
そんな憎むべき敵でもないんですよね。
でも映画としてはそういう敵を作って面白く見せるのも当然の歴史であったことに対して、あえて敵を見せないで敵として扱うっていう、うん、こんな難しい方法で語れるんだっていう。うんうん、本当に21世紀って今さっき豊作だねって言ったので、
ええ、
これなんですよ。要するに新しい技法に堂々と今取り組めてる人たちがいっぱいいる、それを理解して役者が多いんですよ。
なるほど。
これに関しても4人5人ですね、正確に言うと、まあ、もっと言うとあんま出ないリーブ・シュライバーが結構主役気味なんですけど、リーブ・シュライバーの芝居なんてもう奥に引っ込んでるんで全然目立たないにもかかわらず、
ええ、
最後の、まあ言う、まあ、最後の方の部屋ではいなくていいシーンに奥でいるんです、ちゃんと本人が、でアップがないのにいてちゃんと存在感を見せてるあたりは、うん、役者も理解してるわ、演出も理解してる、カメラも理解してないと、うん、そのカットが撮れないっていうことをきっちり取り組んで撮ってる素晴らしさが、なんていうか見ててあすげえって思うしかないんですけど、そのすごさってさっき言ったようにジャンルを理解した上で取り組んだことなので、うん、ちょっと歴史に乗っかりってる部分では、
うん、
21世紀の映画という
と、ね、僕はねそのね新しい取り組みに全くついていけてないですね。
いやそれで
僕はねダメなんです、硬いんですよ、あのストーリー至上主義だから。
いやいいです、それはそれで、
そうそういうのを理解できない心の貧しさを痛感させてしまいました。
僕はそれで入れてますからね。これがもう全然イットフォールとか全然
入れてますから、はい、じゃあ僕の第1位をいきますよ。
はい、
ヒメアノールです。
入れましたか。
はい、古谷実さん原作の、
まあ、姫アノール漫画ですね。
漫画で
全6巻、
殺人シリアルキラーが出てくる。
そうですね、まあ無差別殺人者というか、
そうですね、森田剛がとんでもない悪役を見事に演じているというね、はい、で原作はね主人公はもうちょっとシュッとした普通くらいの男なんですけど、映画はね濱田岳がド男でやってるんですよ、そこがね本当に素晴らしくて。それでね、あとね、ヒロインのね、スタバで働いてる女の子が、ともすりゃあいつこそが本当の悪じゃないかってぐらい魔性の魅力を発揮してるんですよ。
まあそれを言っちゃうとかわいそうですけどね、ああいう子が普通にいると思った方が多分、
まあ普通にいるんですけど、そういう人らが何かこう人の悪を引き出すんですよ、普通に存在しているだけで魅力を振りまくことによって、うん、ということを感じさせる恐ろしい映画でした。そして何より僕は常々、ね、漫画を描いてるんですけど、いつか映画を撮りたいなぁと希望を抱いてるんですよ、
は
い、でそういうふうに思っている希望の、理想をはるか上を行く表現をされてしまったっていうね、もう嫉妬で身もだえしてもう打ちのめされているくらい、うわなんてすごいいい映画だって思ってね、
素晴らしい映画と思う、
ああもう面白いわすごいわ、やられたって正直悲願出ますよ。あのねもうその何監督でしたっけ、吉田圭介監督、ちょっと前まで、あちょっといいなぐらいで油断してましたよ、とんでもない才能だ、やられたって思って、ね、
ただ原作好き、原作も好き
で、
原作のはもっとひどいので、
あそうでしたっけ、
犯罪描写とかは、まあ、現実にやってるんで、日本映画だから、おーって思いますけど、漫画の方が描写はもっときついです。
うん、
だから言うと、まあ、こうなっちゃうんだなっていう意味でもあります。
うん、
漫画のはすごすぎるんで、
うんうん、
日本でやってるのはすごいですよ。もう全然世界レベルの演出はしてますけど、漫画の方がすごかったっていうと、さっきのケッチャムに近いところで、原作の少女をガンガンやってるシーン、まあ、あんま僕ちゃんと読んでないですけど。
僕ね、週刊連載で読んでたから、正直あんまり覚えてないんですよ。
実はこの描写が多分一番、ヤンマー
で読んでました。
もっとひどいのは、まあ前のやつとかありますけど、ヒメアノールの描写、ヒメアノールのひどい描写なので、に比べたら、実はマイルドです。
なるほど。
なんで、あそこはいけなかったんだなと思うし、逆に今の日本でよくやったなというのも評価になるんで、 すごいことだと思います、ただいくつか原作から変えた点で、実はすごくまろやかになってる、すごく見やすかった。
なるほど。
原作の方がもうちょっと見づらい分、その飲み込みづらいですね、テーマが、非常に飲み込みづらいことを堂々と描いたって意味では、原作には負けちゃってるのが悲しい。
あ、そうですか、全然違う。原作超えしてると思いましたよ。
原作とはもう殺人動機が違う。
へえ、
まあ書いて
あ、まあ動機付けがね割と、
ちょっと落とした
って
、まあ、映画なんで
分かるみたいな、
映画なんで分かりやすくしちゃって全然いいと思うんですけど、原作はあそこに行ったのにそれをちょっと落としちゃったなとは、まあ実は映画の中でも言ってはいないんで、その部分あるんだろうっていうのは原作を知ってると推測できるの面白い部分はいっぱいあります、だけど吉田さんとしてはそこは逃げてはいないんですけど、その代わりそこをぼやかしたままだといけないと思って、多分ちゃんと理由を説明してるんだなと思うと少し残念、あの漫画の方がですね、昼もっと深いところに取り組んだにかかわらず、漫画の方が逆に浅いところで描写でちゃんとやった素晴らしさがあるんで。
なるほど。
素晴らしいですよ。さっき素晴らしい。ただ、2箇所ほど気になるところはあります。残念なことがある。
わかりました。
さあ。でも、邦画の中で今年本当ベスト10ってのは、まあ、ベスト3に並ばないといけないぐらいの、まあ、素晴らしい出来だと思います。
同じテーマでね、クリーピーも良かったんですけど、そっちと比べても、やっぱ僕はヒメアノールが断然好きだなと思いました。まあ、
見やすいですね。なので、そういう意味と。
さあ。それでは石沼監督の第1位をお願いします、
はい。
まあ、
僕はいつも大体ワンツースリーの謎の映画が入ってるんですけど、今年は羊村の兄弟が入ってます。
あれ、なんだろうこれ、知らないぞ。
なかなかこうえっていう感じだと思うんですけど、これはこれですごいんですよ。なぜならば去年カンヌのある視点部門の作品賞ですから。
へえ、
クリーピーを。
どこの映画ですか？
アイスランドデンマークです、
ね、アイスランドデンマーク、
アイスランドの映画です。実際
カ
ンヌアイスランドの方なんで、すごいのは本当に、だからクリーピーは実は上回ったのが作品賞ではこっちが撮ってるので、
まあ、IKEA の社長入会するやつですか？
ああ、それはあれですね、ハワーでなくて何か笑う馬ですよね。
そっか。なんかそれも北欧の映画ですよね。
あれもまさに IKEA の話なんで、フィンランドとノルウェーの会ですね。これはデンマークか。
デンマーク。
これはデンマーク、まあ、アイスランドのデンマークは関係者
のお金を
出してもらってるという部分があるんですけど、羊村の兄弟、本当にだからアイスランドは羊の、国でもあるんで、羊を育てている、もう30年間ぐらい口を聞いてない兄弟の話です。もうほぼそれだけで推理します。映画の中。まあ一番辛いのは、羊の伝染病が出てしまって、
コイヘルペスみたいな。
あ、なんで、伝染してしまうので、全部殺処分しなきゃいけなくなるんです。もう自分の命より大事に育ててきた羊を、伝染病が出てしまったがゆえに、
インフルエンザみたいな、
出てしまったがゆえに殺処分して、だから自分で殺さなきゃいけない、このためになった羊を愛する兄弟の話です。この地味な話が圧倒的な大スペクタクルに最後なっていくという凄さが、でまさにその羊を育てる兄弟の羊との関わり方を丁寧に描いてるんですけど、まあこの映画の一番の面白いところは、まあ、殺さなきゃいけないなったんです、その村全体を、で羊で持ってるその業者の人たちはどうやって生きていくんだと思っていながら、本当に愛してるんで、兄貴は羊を隠して育ててるんですね。
へえ。
それを見つからないようにやるっていう。
それは感染してるんですか？
感染していても、あ、まあしてるのもいるし、してないのもいるんです。でも出たからには感染するんですね。どこで出てくるかわからない、っていうのもあって、でも隠して育てるんです、なんとかだけ。でそれがバレるかバレないかっていうと、もちろん弟と大喧嘩してるんで、弟にバレた時に、弟も羊を愛してるので、それを言うのか言わないのかみたいなサスペンスがちゃんとありながら、北欧のいわゆるのんびりした映画かと思いながら、最初からずっと喧嘩してるんで、すごく殺伐としている。
口聞かないですもんね。
聞かないんで、本当に口聞かずに二十何年かしてる人間が、その自分の愛する羊を殺した羽目になってからの、微妙に会話し始めたりとか、ハートウィングになるのかなと思いながらみたいな。
ナイトスクープで口を聞かないお父さんっていうのがあって、すごいハートウォーミングな結末でしたよ。
っていうように見せながら、全く違うところに行きながら、そっち行くのみたいに、ジャンルをすごくこう行き来するんです、この話なのに関わる。で実際のその 伝染病による殺処分の話みたいな現在の話も、うん、日本でも、
ね、
あの牛の殺処分があったりとか
ありました
ね。現在のテーマも、ありそのコミュニケーションのうまくいかなさもちゃんと家族のコミュニケーションうまくいかなさも書きつつ、
はい、
そのハートウォーミングに行くかと思ったらサスペンスに行き、サスペンスの瞬間がただ単にちょっとコメディになったみたいに、
うん、
すごくワンカット、下手したらワンカットでジャンルがガンガン変わっていくような、
うん、
あこんな展開する映画見たことないわっていうのをガンガンする映画 で、
うん、
でしかもアイスランドなんでその冬の寒さだったりをきっちり映画の中に入れてくる、
うーん、
あこれは確かにある視点部分を作品賞取るわっていうような見たことない映画になってます。見たことないよね本当に今まで見た中では。
ありがとうございました。さてそれじゃあこれで終わりなんですが、自伝作品を発表して、はい、
バラバラ
どうもあのまたねコインをね、これってお金かかるんですか、もしかしてなんかシステムが分かってなくて申し訳ないんですけど、もしね本当に現実的にお金を何百円とか使ってるようでしたら本当にありがとうございます。僕の自伝作品 It Follows ディーパンの戦い、エスコバル楽園の来てキネマ純情、レベナント、ディストラクションベイビーズ、クリーピー、ね、あの本当日本のバイオレンス映画今年むちゃくちゃ、ね、そうディストラクションベイビーズもクリーピーも、ね、
マリコさんが、
そうその中で一番僕が好きだったのがヒメアノールということで、ね、そうさせていただきましたが、ここにねホラーでイットフォローズとあとファイナルガールっていうね、
まあ、
あのもう DVD スルーされてるのを、シネマ借りてで、
はい、音借りてっていう500円で見れる、
新宿で上映するのをあの見たらむっちゃ面白かったので、ホラーはここに、ファイナルガールズもファイナルガールも加わります。
ファイナルガールズはちょうどあの今資料館のエンフィールド事件で主役やってるのがベラ・ファーミガ、女優さんですけど、その妹のタラ・ファーミガが主演してますね、ファイナルガールズは。そういうとホラーつながりがあった、ホラー顔なんですよ、
ね、それもねあのホラーのねあのパロディでメタホラー的な感じであるんですよね。
このメタホラーです
ね。と主人公のお母さんがそのホラーでヒロインをしててバカな少女の役みたいな。80
年代ホラーです。
そう。そ
のまあ、まあまあ、13世紀のパロディみたいな
映画。お母さんが死んじゃった時に後でその映画がリバイバル上映されるっつってその映画館が火事になるんですよ。で逃げて先がその映画の中だったっていう、その映画の中で若い時の自分とため年ぐらいのお母さんと再会するんですよ。
映画の中なんですけど、
まあ、でもでそこで人殺しがやってきたりするっていう恐ろしい、とても楽しい
映画がちゃんと襲ってくるんで、あの映画通り進むので、違うことやっても映画通りになっちゃうんです。だからそれをどうやって突破するのかっていう面白さで、だから急にこれなんとかなるわって言った瞬間に急に画面が白くなってきて、何何って言ってると回想シーンだわーってなって、回想シーンになって違うことを自分たちがまたやめてせっかくなんとかなりそうだったのにって
画面がもやもやし始めるんですよ。
映画のランタイムと自分たちの行動が一致してるんで何をやっても映画通り進み直してしまうっていう、このトラップからどうやって逃げ出すんだっていうのが映画全体の謎になってて、
はい、
映画のあの中のことは起こることは大体一緒なんですけど、主人公たちが起こしたことも起こってしまうんですよ、不思議なことに、だから助けたのにもかかわらずまた違うことで殺されたりとか、すごい非常に映画を分かってると面白いネタが山ほど出てくる。
そうですね、
スクリームの変形版みたいですね、いろんなさっきの言ったアメリカ映画のいろんなジャンルをちゃんと研究したのが面白く出てて、ここに書いてないですけど
書き忘れちゃった
ファイナルガールズ、
ファイナルガールズ面白いですよ。そうエスコバルはね、コロンビアのコロンビアでしたっけ、麻薬王、
メキシコですね、
メキシコ、これはメキシコじゃないんですよ。
あどうしたっけ、でもエスコバルですよね。
エスコバルはそう、80年代か70年代 の、
あの携帯電話の社長ですよね、
デルトロが
デルトロがってますね、
デルトロがメキシコで、ボーダーラインがメキシコ で、ね、エスコバルではボーダーラインでは CIA かなんかの
そうです、ね、
スタッフなんですけど、エスコバルでは麻薬王をやってるっていう、
エスコバル役を、
そうこれね新潟で上映されることになりました。あのもう一本メキシコ麻薬戦争でしたっけ、
光と闇ですね、
はい、ドキュメンタリーのやつがと一緒に新潟シネウィンドで
11月ぐらいにエスコバルをやるのはね、東京では池袋だけだったんですよ。
無理言ったんです、マリア無理やり見に行ったんですよ。
そう、ね、だからね、新潟でやるのはね、すごい画期的な、東京の人も見に来てくださいって言おうと思ったら、この前文芸座でもやってました、
何もちょうどメキシコとかその、はい、あの麻薬ものが、
そう、その辺のね、ボーダーライン全然好きじゃなかったんですけど、エスコバルの方がね、圧倒的に面白いバイオレンス映画です。
カルテルランドと、
あ、カルテルランドだ、はい、
とあの麻薬戦争もあります、メキシコ麻薬戦争の光と闇もあります、ね、
カルテルランドとエスコバルを新潟でやります。あとディーパンの戦いも今月確かやりますよ。
これはもうジャック・オーディアール、
これがね、もう主人公に鼻のなさがこれ以上あるかってぐらい
まあ役者さんじゃないですからね。
あ、そう、もう
すっごい詩人ですか、
小汚ねおっさんがずっと画面に出てて、正直ね、途中ね、うとうとしちゃったんですけどとんでもない展開でうわーみたいな、まあ、
これは去年のカンヌを制した映画
です。それが角川シネマでしかやってなかったので、ね、どうしたことかと思ったら、確かにこれはダメだわって思いました
カンヌ撮ってるんですよ、カンヌ作品賞ですから、逆にエンターテインメントすぎるって批判が出たぐらい。
本当にでも地味ですよ、もう電球交換とかしてる
まあそういう、ね、まあ、移民の話なんで仕事がないっていうのはね、ネタなんでね、まあ、でも後半やっぱジャック・オーディアルらしくエンターテインメントになるので、今一応フランスは一番人気の監督ですから、オーディアールは。
さて、じゃあ新馬監督の辞典をお願いします。
僕ね、まあ、一応並べては見られるんですけど、まあ、アメリカ映画いろいろ付けるのが、まあ、キャロルとリリーのすべてと、
あ、リリーのすべてね、
ハウルの息子と、
途中で寝て途中で退席してしまいました、最後まで寝すぎたので、
まあ、リリーのすべてはまあ後半がいいんです、
そうなんだ、
後半だって何しろ手術してからがメインです
から、手術する前に、ね、出てしまったので、ね、
人間が変わっていくのを、
そうかそうか、
うまく演じられるのかっていううまさがちゃんとあるので、あと前半のね、あのアイシア・ビキャンデル、うん、あとエクスマキナの AI だったんですね、アンドロイド役をやってる、アイシャビキャンデルの美しさと合わせて、これでも珍しく時代物で実際の話なんですけど、もともとが日記なので本人が残したドラマがないんですよ。
初めて性転換したの人の話ですよね。
性転手術ですね、性転手術をちゃんとした2人目なんですけど、
2人目なのか、
正確には2人目なんですけど、あの手術じゃちゃんとやったのはこの人かって、前の人は受けなかったの手術自体は。
そうなんだ。
なんであのインドとかでやってはいたらしいですけど、西洋的にちゃんとやったのはこの人が初で、まあ、っていうのがある中で、まあ、これを入れた理由は、いわゆるよくお風呂とかで子供の時、はい、チンコを後ろに挟んで女の子って言うんですか、それを感動的に見せるって素晴らしいシーンがあって、まさかあんなバカでもみんなが男の子がほぼやったことである女の子ってギャグをこんなに感動的に見せることができるんだ
って切実にやってました
よね。切実に私女の子なのよと、クソでかい西洋人のチンコをやってるシーンを見た時に、あ、この映画は名画史に残るなと謎のシーン1個でまずなった上の女の子にだんだん見えてくる凄さですね、あの、まあ、去年もあの博士の、彼女、うん、博士と彼女のセオリーで、うん、アカデミー主演男優賞を取った、うん、名前がとんでも出てこない、うん、あの、お兄ちゃんが、うん、また今回でもアカデミー賞やっぱり関わっているぐらいの素晴らしさなので、何でしょう、それプラスもサウルの息子の凄さが。
サウルの息子は辛かったですね。
もうこんな辛い映画今作れるんだと思うぐらい。
ひたすら暗い。
ひたすら暗いわ。寒く
て痛そうみたいな。
何も救いがないという。まあ、最後ちょっと救いらしきものはありますけど、ほぼずーっとこんな風にアウシュビッツに付き合わされることがあるのかというような。
被写体深度が浅いんですよね。
もう、これね、すみません、同じことを、まあ、伊藤だとかいろんなことで、同じことをやれる時代にありながら、うんうん、堂々とフィルムでやる。
いや、フィルムなんだ。
なんでもう超単焦点でフィルムでもう客殺に付き合う。なんかレベラントも同じですよ、ね。同じスタイルを超金かけるとレベラントになって、うんうん、超金かけないけど非常に嫌な気分にさせながらアウシュビッツを体験させる。うん、まあ言ってしまえば USA にあってもおかしくないんですよ。もうアウシュビッツ体験ツアーみたいな。うん、ことを堂々と映画でやりきる、この凄さ。
あのアウシュビッツの収容所で息子さんが亡くなるんですよね。
いえ、違いますよ。
あれ違いましたっけ。
なんかすごいんです、あのゾウ見えるのが、うん、あの息子さんは他のとこ行ってるんで、いつ死んだかとかも分かってないのに、たまたま来た若者を見て、これは俺の息子だって言い出して。
あれ、じゃあ俺ちゃんと理解してなかった。
だからすごいんです。この、息子なの？息子来るわけねえじゃんってみんな言ってるから、みんな付き合わないんですよ。それに。
で、それで、神父に、 あの指輪代表のボクシーに、
シンプルじゃない、
そっか、
代表はラビ、
ラビっていう人にあのを見つけてお祈りをしてもらうっていう話なんですよね。
まあなんか向こうは宗教的にユダヤはあの埋葬の仕方が決まって
る、あ、そうなんだ、
結構ちゃんとした儀式をやって埋葬しないと
あの
天国に行けない
ですね。
ダメな死に方すると行けないんで、で息子ではない息子を、
うん、
もうなる息子だと思い込んだ主人公は、うん、せめて自分の息子だと思い込んでるこの若者を、
余計辛いじゃないですか、俺が見た見方より
も、いやだから辛いの、息子じゃねえのにっていうことをなのに、そう死ぬかもしれない、自分も急に完全に殺されてしまう、うん、あのゾンターコマンドっていうユダヤ人の処分するために選ばれたユダヤ人という謎の状態なんで、うん、彼らも1ヶ月後殺されたりするんです、簡単に、
うん、
批判とか見出した瞬間にこいつ急に殺されても何もおかしくないのにかかわらず、うん、息子でない息子をせめてユダヤ教的に正式な埋葬をしたいがために探して、
うん、
自分の息子だけ、まあ、ちゃんとした埋葬させてよって無茶をするので、
うん、
非常にどんどん辛い目に遭っていくという映画を、
うん、
ほぼワンシーンワンカットどころかほぼ映画全体ワンカットで見せ続けるという地獄アウシュビッツ巡り。
そっか、勉強になりました。
なんですごい辛い映画、まあ、割に、まあ、残酷映画好きで見てる人間だけあって、楽しいなとちょっと思ってしまう、自分を発見する恐ろしさをまた
気づく
んですよ。うわ楽しいな、次何が起こるんだろうと思ってしまってる時の悲しさが、こうなってくんじゃないかと、一緒にドイツ人じゃないですけど、
うん、
そこでユダヤ人がめちゃくちゃ殺されて死んでるにもかかわらず、
うん、
ちょっと楽しくなってる自分に対して恐ろしさを感じるという
、
ってことをちゃんと意識して撮ってる。
なるほど。
だんだん嫌な気持ちにもなってくる映画になっていて。
その、サンガノスタルジアって何でしたっけ？
これがジャジャンクーの。
ジャジャンクー？中国映画ですか？
はい。これは中国映画
です。ああ、見てないや。
去年は罪の手触りを。
ああ、罪の手触り大好き。
の監督のシーン。
スルーしちゃった。
まあ、あれとは全く違うんでね、またあれです、まあ、見やすいです、3話立てになっていて、
へ
なかなか、確かに向こうでも初めてジャジャンクがヒットしたので、すごい歴史的な
映画で、
まあ、大体ヒットしてないは公開されなくなるわっていう監督だったんですが、初めてヒットしたんで、すごく感動的です。変な映画ですけどね。
大林正彦みたいな映画ですか？信彦だ。
あ、まあもうジャジャンクなんでもっと辛いですよ。引きの映画です。まあただドラマチックです。いつもに比べて全然非常によくできてます。特に急に最後は未来になるんで、3話立てになるんですけど、90年代現在未来という3話立て、
うん、
超巨匠なのに SF 撮るのかってみたいな、不思議な映画になっていて、日本ではその3話目の3章立てなので3章の評価が非常に悪くて、映画全体評価もちょっと悪かったりとか、逆に他の2章の評価が強くて3章だけ評価高いみたいな、まあ、非常に割れまくってる映画で
も
あるんですけど、そういう取り組みにちゃんと挑んでる良さがあります。
次のページもありますか？
これは、ね、まあまあ、どうしようかなと思って入れたんですけど、韓国映画が今年も良かったので、
ほう、背徳の王宮と、あ、僕ね韓国映画ね、あの海軍のやつが良かったですよ。
海軍のやつがあってましたね。
あのサッカーワールドカップの裏で北朝鮮と本気の戦争状態になってたっていう、あれでもね、普通戦闘場面むちゃくちゃ良かったんだけど、人間ドラマの場面が超退屈で、みんな善人として頑張ってね、死んじゃった、最近死んだ人だから丁寧な優しい気持ちで描いてるからだと思うんですけど、そこが本当教科書みたいな、なんか E テレのなんか見てるみたいな。
日本のその海南1984みたいな撮るような話も、現実の方のやつがね、やっぱすごい人だらけになってて、
でも戦争場面がむちゃくちゃすごくて、
まあ、それが韓国やっぱ
全員
ほぼ超
低級という、うわいやなんじゃこりゃーって本当に、あのスピルバーグのあの撮ったやつプライベートライアンの冒頭レベルのすごさでしたよ、
うん、これはまあ多分はちょっと珍しいタイプの、
背徳の王宮は、すいません話を腰折ってしまいました。
あの大奥みたいな、
うん、
まあ向こうで有名なひどい残虐な王様がいたんですけど、
うん、
が行った、 に国中から出た美人1万人の、うん、セックスハーレムを作る話です。
へえ、
恐ろしいことに
面白そうだな。
思うじゃないですか。そこですごいのはその中のトップになれば王より上になれると。
へ
え、まあ、その1万人集めた向こうではもうひどい家臣と言われる2人がいるんです。親子がいるんですね。要するに自分たちはちょっと身分というか、まあ、立場が悪いんで、うんうん、どうだったらその上に立てるかって言った時に王をセックスで支配するっていう方法のために1万人集めたハーレムを起こすんですけど、
すごいな。
当然それに支配させないために、うん、その王国の中に1万人のセックスハーレムの中にトップを取れるだろう、うん、女たちを他の家臣たちも送り込んでいて、うん、そこでセックスバトルが起こるというね。
僕はね、
恐ろしい話です。
いつも思うんですよ、それ我々みたいなものからなんちゅうハウかな世界だって思うけど、実際徳川家の側室とか不妊じゃないですか、ほぼみんな子作りものすごい苦労しますよね。まあ飽食とかもあるかもしれないんですけど、ただ多分ね、そうなるとあんまやりたくなくなるんだと思うんですよ、満たされた状態で。そうだから、あの大奥とかじゃなくて部活みたいな、そういう剣道部みたいの作った方がいいと思うんですよ。
になるんですよ。なんで彼らも1万人要するにやれないんで、王様は、トップだけが王様とやる権利をもらえるんで、まず最初が集められた普通の田舎者の人たちを、まずセックス教室で一生懸命訓練させて、成績上位者のみがまず権利をもらっていく。
そこにでも王様の気持ちはあるんですか。
じゃあ王様も誰、一番いい女とやらせろ状態なんで、
やらせろっつってバカですね、王様は多分ね。
もうやりまくって、ね、もうやりまくった後で王を支配するために、さっきのその悪い親子家臣が国最高の女を抱いてはどうですかってされたように1万人集めさせる話なんで、要するに集めてからが面白いんですよ。さっきに1万人がセックス教室で、うん、じゃあどうやって膣圧を上げるかの訓練とかを堂々と描いてて、あのエロもんだと思うじゃないですか、
うん、
エロいシーンあんまないんです
。
恐ろしいことにこんだけやってるのに、
スポコン映画みたいになってるんですか。堂々と
描かれたそういう体の姿を見せながら、こういう体の動きをするためには訓練が必要ですとかって、ちゃんと腕立て伏せさせられたりとかを、ちゃんとスポコンで描いてって、でその娼婦上がりと、普通のところから上がってきた2人が、セックス技でどうやって王を支配するかって時に、最後に2人でイカセイの戦いをしなきゃいけなくなるって、すごいバトルが待ってる。王の目の前でイカセイをしなきゃならない。
レズプレイをするんです
か。しなきゃいけないけど、相手もその技術を鍛えてるから、相手のその立ち位置を取らなきゃ、アマレスみたいな状態になってて、非常にこう、それ取れみたいに、なんか格闘技みたいな気持ちになってて、エロくないっていう面白さが、逆の気持ちになってきて、あそうか、女が自分の女の武器をきっちりこう鍛え上げて使おうとすると、エロくねえんだっていう、すごい不思議な発見があって、でもそれをいわゆるちょっと逃げずに、ちゃんとずっと書くんです。
だ
からこの主役2人も、まあまあヒットし始めてるにかかわらず、がっつり全裸
で、面白
そこを全く逃げずに描くんで、逆にモザイクとか入るときに、ああ、残念だと思う。すごいちゃんと取り組んだエンターテインメント。
そんな映画があんまり話題になってないですよ。
映画自体としてはさっきの面白いかどうか、ちょっと怪しいところもあるある。ちょっとバランスが悪い。でもそういう逃げないで、向こうの、日本もちょっと弱くなって、まあ、ちょっとね、さっきのミスタージュベイビーだったりとか、
はい、
キミナールが R15 にいいのを出してるみたいに、
はいはい
はい、向こうはもう昔から R18 とか15の映画でちゃんとエンターテイメントをやるっていうのは、ちゃんとジャンルであるので、
うん、
それをきっちりと、
はい、
きっちりとしたエロアクション映画って謎の状態になってるんで、
探偵な2人は新潟でもやってたんですけど、スルーしちゃいました。
これ向こうでも2位のヒットを出してるんで、
意外と映画
非常に優れたミステリーになっていて、まあ、そこの部分はコメディなんで、そこまできっちりミステリーではないんですけど、うん、まあ、いわゆる、事件好きな刑事に憧れたブログで、さっき の殺人マニアみたいなのも、うん、違うな、ブログで未解決事件とかを謎解きしている満喫さんのおっちゃんと、
うん、
本物の鬼刑事がある事件を食って無理やりコンビを組まなくならなきゃいけない状態になっていくというコメディーでした、
うん、
な割にちゃんとミステリーもきっちり書いてなのに全体としてちゃんとテーマが貫かれているという珍しい映画で、
うん、
すごくウェルメイドです。まさに、
なるほど、
要するに映画館で見なくてもちゃんと DVD で見て、すげえなこの話よくできてるなと思いながら見れる映画で、要するに本当にただの刑事マニアの兄ちゃんと まあ、それがあのイクメンでもあるんで、
へえ、
捜査しに行かなきゃいけないのにここに一切の赤ん坊を抱えた
まま行くので、ね、僕にはちょっとただごとじゃない気分にさせられるかもしれない
奥さんに言われて、
育児映画でもあるんですね、
奥さんは働いてるんで満喫のただのマスターなんだからあなた育児しなさいよって言われてるせいで育児してる、でもその間にこう任せて
急に気になってきました、ね、
捜査に子供抱えたまま行くんで、
そこをしてほしかった
で鬼刑事はなんで子供がとかってこう、いつも喧嘩になりながらこううんこが漏らしたんでしょうがないこうむつ変えなきゃいけなくなる鬼刑事とかのネタがちゃんと面白いっていう珍しい、ちょっとネタっぽく見えることがちゃんと面白いかなっていて、はい、こういうのが作れる今観光映画ってすごい充実してるんだなって思って、
なるほど、
よくわかる映画なんです
。ぜひ皆さんもご覧ください。さあ、ですね、カセット館後藤さんも今日出演予定で告知しちゃったんですけど、仕事が遅くなるらしくてこの後多分いらしてくださるんですけど、そのうち音声で配信しようと思います。失礼しました。どうやらねこのツイキャスを続けるには皆さんのお力添えが必要だったらしくて、最後までやりきることができました。
素晴らしいです、ありがとうございます。
山本さん、758T さん、ありがとうございました。
毎回長くなるんで頑張って早く
して、そうですね、
なかなか聞き取りやすかったのか、
3時間やってたんですけど2人でも2時間20分やっちゃいましたね。
頑張って早くして喋ってはみたんですけど、長くなりますね。
そうですね、
今年本当面白かったんですよ。
面白かったです。またじゃあ下半期ベスト10で、お送りしたいと思います。また後ほど音声版も配信いたしますので、聞き逃したところなどチェックしたいところはそちらの方で、ぜひぜひ確認してください、
はい、リストは僕のツイート
とかリストはそうですね、ファミレス映画館のブログの方でテキストでリストも表示いたしますのでよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
どうもありがとうございました。失礼します。